ただいま5月29日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けいたしますということで、
こんばんは。
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 はい、とはということでですね、元気よくやってみます。5月もうね、終わりの方になってきましたけれども、緊急事態宣言も延長されましてですね、ますます、油断できないというところで、まあ、そんな中でどのように開運生活を送っていくのかということですね、しっかりお伝えしていければなと思っております。まあ、こんな中でもまあまあ、ちょっとした喜び事なんだとかかんだとか見つけて、生きていかないといけないかなと思うんですけれども、
はい、
ヨハンさんはこの5月は何か楽しいことされましたか？
はい、しました。
はい、
まあ、あんまり人が集まるとあれなので少人数なんですけど、
はい、
タコスパーティー的なことをやりまして、
は、
はい、タコス、トルティーヤに野菜だの肉だの、
はい、
エビだのを乗せて、
はい、
チーズだのソースだのかけて
はい、だのめっちゃありますね、
はい、もうその組み合わせが無限大なんで、
は
あ、好きなもの作って好きなもの食べようっていうやつをやったんですけど、それがすごく美味しかったです ね、
あね、
はい、
まあ、タコパーってよく言いますけど、
はい、
それとはまた別のタコスパーティーと、
はい、タコスパですね。
タコスパ、
はい、
またなんか別の食べ物が聞こえてきます。スパッと響きがあるとまたちょっと別の食べ物が
紛らわしいですね。
紛らわしいですけど、僕もしたことあるんですよ。
はい、
はい、
でタコスパ、
タコスパ、
はい、
はい、でやっぱりね、手巻き寿司パーティーのような、
あ、
すごいいろんなものね、自分でこうとこれ合わせたらどんな味になるかなみたいな楽しみがあったんですけど、
はい、
一個難点がありまして、
はいはい、
その手巻きだとこう のりやとね、こうのり色、こうのりが薄いから、
はい、
いろいろこうできるんですけど、トルティーヤですかね、
はい、
あれがなんかちょっと僕の時は思いのほか結構分厚めで、そんなに数がいけなかったみたいな、いろいろ組み合わせれるけどそんなにパターンできなかったみたいなね。
確かにね、はい、そういう側面はありますね。
若干ありましたね、
はい、
でそこでまあ薄いトルティーヤがあればね、
そうです ね、理想はそうですね、
はい、なるほど、わかりました。赤さん、なんかこの5月はこんな中なんかありましたか？
そうですね、はい、車でジビエ料理を食べに行きました、
はい、
僕はとても運転が下手くそなんですけど、
はい、
山道の訓練と兼ねてっていうところですかね、
はいはい、ちょっと遠出をしてみたと、
まあ、遠出と言っても言うほど遠くはないんですけど、はいはい、すぐ帰れる距離ではあるんですけど、はい、まあ、山をこう震えながら運転するという
か、まあね、街中の椅子と椅子が狭い店に比べれば、その山の中のちょっとね自然の空気が入るようなところだ と、
はい、ちょっとはマシかなと。
そうですよね、
いうことですね、
はい、ジビエどうでした？
もう、
はい、
あれですよね、野生の味としか言いようがないけど
あ、でも普段からそのジビエじゃないけれどもラム肉が好きとか。
そうですね、ラム肉、
はい、野生味のある、
まあ、確かに僕そういうちょっと臭い肉は好きですね、
はい、
そうなんですよ、
はい、
今言われてみたら僕本当にジビエ好きな人ですね
、はい、
確かに僕好きです、はいまあ、確かに僕はあの、はい、ラムチョップがお肉の中で一番好きですね、
はい、
それに準じてイノシシさんとかも結構好きですね。
なるほど、はい、今気づいた。
今後ジビエキャラでいきます
わかりましたよくわからないけどわかりました、はい、なるほどですね、はい、まあ、そんな感じですね、いろいろ楽しみをね、安全な中で楽しみを見つけてね、日々生きていくことも大事じゃないかなということですね、まあ、そんな感じで、今月もやっていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
クアトクレイルの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレイルの朗読によって皆様に開運していただくというコーナーになっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、世の中はここ数年で多様性っていうのを結構注目するようになってきたなと思うんですけども、
はい、
まあそうですね、今回はこういう人もいるんだなというお話、はい、内容になってます。
わかりました。その人がどんな人かは聞いてからのお楽しみと。
そうですね。
で、はい、まあそんな人もしっかりと受け止めて受け入れていきましょうみたいなところが大きなテーマになってくるということですね。
はい、
まあもうね、みんなの社会だと地球は一つだと、
はい、
いう大きな心で聞いていただければと思います、はい、なんか練習しながら今日の難しいみたいななんかちょいちょい聞こえてきたんですけど、
僕はそれほど難しくはないかもしれないですけど、
はい、
むしろクレールちゃんの方が、
はい、
僕やとミスをしますね、
は
い、
あ
僕が同じことをすると
なるほど、難易度が高いという。
そうですね、はい、初めての試みかもしれないです、
はあ、クレールちゃんは、
はい、はい、かもしれないですというか初めての試みだと思います。
なるほど、実験的なテーマも含めて、
はい、頑張ります、
はい、そんなところも含めてね、はい、あの大きなテーマ、お題がありますのでね、そこも含めて聞いていただければと思います。お願いします。
行列のできるラーメン屋。
うわ、めちゃくちゃいい匂いする。いやー、ずっと食べたかったんだよなここのラーメン。
彼氏がマジでうざくってさ、うーん、信じられなくない。そうそう、それでさ、ちょっと網聞いてよ、こないださ、
うわ、うん、なんかめちゃくちゃマナーの悪い人がいるな。
そうそう、ね、ありえんよな、うん、ぶっちゃけさ、
声もでかいし注意した方がいいかな。
彼氏がマジでうざくってさ、
ちょっと店内でゴリゴリの電話は良くないですよ。
そうそう、それでさ、ちょっと網聞いてよ、こないださ、
ねえねえ、ちょっと聞こえてます、
うん、そうそうそうやねん、ありえんよな、ぶっちゃけさ、
もしかして同じことを繰り返してる。
さ、
信じられない。大丈夫ですか。正気を失ってませんか。
それでさ、
ずっと同じこと言ってますよ。
ちょっと聞いてよ、こないださ
肩を触ったら止まった？ロボットだったのか？ちょっとお客さん、勝手に客よけギャルを止めないでくださいよ。客よけパンダならぬ、失礼、客寄せパンダならぬ客よけギャル、どうしてそんなものを。
はい、ということで、最後何が言ってたの？
あの、客寄せパンダっていうところを客よけパンダって言っちゃったんで、もう意味が真逆になったんで。
でもギャルとしては客寄せギャルじゃなくて客よけなんですね。
そうなんですよ。
ラーメン屋は、あ、そうかそうか、あまりにも行列がすごいから
適度に減らす
っていうことなんですかね、うん、はい、わかりましたということで、
いや、
は
い、最後完全にしくじりましたね客よけパンダってもう何を言ってるかわからない、
ね、これはもう自分は難しい方じゃないというね、心の緩みがもう操
作してしまいましたね油断しました、
はい、ということで、そしたら感想の方をお願いしたいと思います。プロデューサーの中根さん、お願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、最後の、なんでこのロボットを置いたのかを考えさせる文章なんですよね、これは多分皆さんで考えると、そういうことですよね、
はい、
文章としては、僕は前言いましたけどにファンなんで、はい、もうこういうのは大好きですけど、あとですね、アクアのですね、これもでかいし注意した方がいいかな、ここまで、まあ、あの独り言ですよね。で次ちょっと、店内でゴリゴリの電話は良くないですよ、ここが語りかけの部分なんですよ、
はい、
でここでちょっともうちょっとあの語りかけが分かるようにものすごい口を変えるとか、あの音を変えるとかした方が良かったかも分かるですね。ちょっと独り言がそのまま続いたように聞こえましたから、
はい、
はい、あとですね、これ初めての試みで難しいのは被るやつですね、声が被る、
ね、
わざと被せるんですよね、この場合は。
そうですね、
ここはこれはすごくテクニックいると思うんですよ、うん、相手の声を殺さず、うん、でも聞かさなければならないと、これはクレールの技でしたね、
ありがとうございます。
採点をするような僕はあれはないんで、僕自身は、はいはい、これ大好きです、
はい、ちなみに流れさんはああいうタイプのギャルは好きですか？
どういう、うるさい、うるさい、
そうそうそう、
いや、もううるさいのは結果なんですね。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、はい、赤とくれるの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運報をお届けするコーナーです。ということで来月6月なんですけれども、6月は、昔の言い方でですね、水無月と言いますね、京都のお菓子で水無月というね、和菓子があったりとかいうところで、まあ、この、呼び方そのものには馴染みがある方もいらっしゃるかと思います。はい、水のない月と書きますね。これは神無月と一緒でですね、まあ、旧暦の10月は、ね、こう神無月と言ったりするんですけれども、まあ、それはまあ神の月がちょっと生って転じていったものとされているという説がありますというのと同じようにですね、6月は水の月というところから来ているという説、まあ、また梅雨自体はまあ昔は5月で、さみだれは梅雨の雨ということですので、その梅雨が明けて日照りの時ですね、まあ、本当の意味で水のない月というような説もあったりしますということですね。まあ、今の歴ではもう水梅雨の時期に水無月とあえての、ね、水の月なんだなと思っておいていただいてもいいかなと思います。はい、まあ、そんな中でですね、まあ、6月迎えるわけなんですけれども、6月、まあ、これはね6月30日がまあちょうど1年の折り返しというところでですね、まあ、この間年明けたばっかりなのにもう1年の折り返しの時かと、早いなと皆さん感じる頃じゃないかと思うんですけれども、まあ、やはりですね、こういう時期ならではでですね、やっておくべきことはとても多いんじゃないかなと思います。まあ、感覚としてこの6月30日、名護市の祓えと言ったりとかですね、名護市と呼んだりとか、まあ、この1年の節目を1年の半分をね、祝うというかですね、まあ、汚れを払って、残り 半年を、まあ、元気よく生きていこうというような形の習わし風習があったりするんですけれども、基本的にはその感覚、心構えとしてはもう年末を迎えるような感覚でですね、まあ、やることをやって、期限はできるだけ終わらせてですね、すっきりした気持ちで7月1日を迎えるみたいなところは同じではあるんですけれども、まあ、ならではの過ごし方というのがあってですね、まあ、一つこの血の輪くぐりというものが、まあ、各神社にこの大きなですね、輪っかが、植物で編んだ輪っかが飾られてたりしますと、でそこをね、くぐるわけですね。左に1回回って右に1回回ってもう1回左に回って神社向かうみたいな、作法がありましてですね、まあ、それは、まあ、皆さんされている方、周りの方真似ていただいたりとかいう形でいいと思うんですけれども、まあ、そういうことでですね、まあ、その何ていうんですかね、その輪っかをくぐるによって、くぐることによってこの半年間にたまった汚れを払って取り除いてもらおうと、そして残り半年をね元気よく生きていこうというようなものでありますので、この血の輪自体はそういう意味ではどんどんね、汚れが吸収されていくというような要素もあるので、まあ、このね植物をちょっとなんて言うんでしょうね、ちょっとも抜いて持って帰るみたいなことはもうしてはいけないということになります。はい、ということですね、まあ、この梅雨そして半年、またですね、これに関わるもう一個大きなイベントが夏至ということになります。夏至は6月の21日になるんですけれども、これは1年の中で、太陽が出ている時間が一番長い1日ということですね。昼が一番長い、1年のうちで一番明るいタイミングであると。でここを過ぎるとですね、まあ、少しずつ、日の入りが早くなっていってですね、 あまあ、冬の頃にはもうね、あ 5時過ぎたら、まあ、しばらくしたら、ね、暗くなってきたなみたいなような向きところにね少しずつ近づいていくというところで、陽がその太陽のね陽の木がどんどん満ちていって、まあ、ある種頂点を迎えて、そこからまた一つですね、下りに向かっていくというようなタイミングであります。でこの梅雨の時期のこの水の時期とねその、まあ、まあ毎しとしと長雨が毎日続くような陰の時期と、まあ、それとは裏腹にですね太陽自体はね陽の極みを迎えるということですね。まあ、あの気温自体はこのねちょっとずれていくところはあるんですけれども、これはまあこの夏至の日照時間が長い期間にですね海水がどんどん温められてその影響によって気温が上がっていくっていうのに、まあ、1ヶ月から2ヶ月ほどタイムラグがあるということですね。まあ、太陽自体のエネルギーはこの6月に大きく注がれていくところではありますので、まあ、雲に覆われている時間帯も日にちも多いと思いますがですね、この陽の気をねしっかりと吸収していただけるようにですね、まあ、あまりなんていうんですかね、こう内にこもらずというか、まあ、塞ぎ込まず、できるだけですね陽の気を浴びるような心構えをしていっていただければと思います。まあ、と言いつつもあまりですね、コロナなどの関係におきまして、まあまあ、いろんなものが自粛されておきましてですね、まあ、おうち時間を充実みたいなこともありまして、まあ、そんなに外に大きく、ね、遊びに行くと、まあ、一人キャンプとか流行ってて、まあ、それはそれで密を避ける遊びではあるとは思うんですけれども、まあ、そういうのもいいとは思うんですけれども、なんていうんですかね、まあ、今の時期にしかできないこと、もう一つ、ですね、うちにその外にあまり出れないというところでですね、まあ、家の中の整理整頓であったりですね、また衣替えの時期でもあるんで、まあ、衣類などの整理整頓とかですね、ご自身の体ですね、デトックス、しっかりお風呂使って汗流すようなですね、時間をしっかりとったりとかですね、まあ、心の整理整頓、そのようなものに、充実した時間を当てるということもできるかなと思います。またですね、人間関係の整理整頓なんかもねこの一つの節目に向けてですねされていくのもいいんじゃないかなと思います。結局運っていうのはね、いい運も悪い運もね人を通してやってくるっていうところが非常に大きいです。ですので、まあ、この人はどんな運を連れてくることがあるのかというところをですね、しっかりと精査していくというようなところも大切かなと思います。まあね、この季節自体は、夏の前と、まあ、梅雨とかいう話になりますけれども、なんていうんですかね、この、まあ、このコロナの影響とかもあって、いわゆる人生の冬だなと感じられるような方もある程度、ね、多いかなと思います。まあ、そのような時はですね、まあ、今の時期がまあ人生の冬だなというような考えられるような方はですね、まあ、無理にね夏のような行動とか、するよりかはですね、まあ、冬は冬らしい行動を取るということですね、まあ、しっかりと足元を固めてですね、内部を整えていくというような、時間の使い方当て方をされていた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、本当にねこの夏が一つのね大きな、大切な勝負どころというかですね、まあ、世界的にとってもね一つ大きな勝負どころにはなってくると思いますんで、まあ、一人一人が意識高く持ってですね、まあ、無理をせず、まあ、無理をしない中でも自分自身の中でできることはしっかりとやっていくということですね。まあ、その辺が、いろんな意味で内部を整える、自分自身を整えると、足元を固めていくというようなことかと思いますのでですね、そういうことをね、まあ、もうすぐね、1年の半分という節目を迎えるにあたって、しっかりと固めていっていただけたらなと思います。ということでですね、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。6月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、1月生まれの方は他人を当てにしてはいけない時になります。慢心や遊びほうけることは NG、 自分の力をしっかりと見直すことが開運のポイントです。
しっかりと筋力をつけておきましょう。2月生まれの人、金運健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、最後の総仕上げ締めくくりの時です。気を緩めることは NG、 反省しながら進むことが開運のポイントです。
持てる知識や経験を総動員させて挑んでください。
3月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運勉強運金運健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、不安定な立場の時になります。独断は NG、 人の忠告を素直に聞くことが開運のポイントです。
アイディア出し合って精度を高めてください。4月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運健康運が二重丸、金運が花丸です。
はい、4月生まれの方はですね、驚くようなことがありますが良い方向に向かう時でもあります。勢い任せで進むことは NG、 堅実に努力することが開運のポイントです。
コツコツ地道にに勝るものはありません。
5月生まれの人、仕事運勉強運金運健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はスタートが肝心な時です。勢い任せは NG、慌てず焦らず腰を据えて進むことが開運のポイントです。
一手ごとにしっかり考えましょう。6月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運が三角、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、争いごとの多いような時になります。勢い任せは NG、 ひとまず引くことが開運のポイントです。
気持ちを落ち着かせて冷静になってください。
7月生まれの人、恋愛運健康運が三角、仕事運勉強運金運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、困難の中で光の見え始める時になります。大きな変化を望むことは NG、 小さなことからコツコツと努力をしていくことが開運のポイントです。
積み上げたものが武器になります。8月生まれの人、健康運が三角、恋愛運仕事運勉強運金運が丸です。
はい、8月生まれの方は、止まって動かないように自分自身を、ね、制御していくような時ですね。引っ越しとか転職は NG、 現状維持に徹することが開運のポイントです。
今いる場所で着実に努力を積み重ねましょう。
9月生まれの人、健康運が丸、仕事運勉強運金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、9月生まれの方はですね、地味な活動が報われて、信頼を得るような時ですね。我を張ることは NG、 縁の下の力持ちに徹することが開運のポイントです。
裏方には裏方のかっこよさがあります。10月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべて丸です。
はい、10月生まれの方は立派な人に従って意見を求める時です。私利私欲にとらわれることは NG、公の精神で進むことが開運のポイントです。
誰かが喜んでくれることを率先してやってみてください。
11月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべて丸です。
はい、11月生まれの方は正しい道に戻る時になります。突っ切ることは NG、 改善をして出直すことが開運のポイントです。
結果的により効率が上がったりします。12月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべて三角です。
はい、12月生まれの方は大胆さが求められる時になります。優柔不断と中途半端は NG、 真剣に物事に取り組むことが開運のポイントです。
思い切って踏み出した一歩が飛躍の一歩になります。
はい、ということで、まあ、いろんな運勢の方いらっしゃいますが、全員にトータルとしてですね、6月に言えるようなことはですね、まあ梅雨っていうところもありますけれどもね、腐敗ですね、いろんなものを、まあ、自分の心であったりとかですね、なんていうんでしょう、人間関係、その他、ね、仕事とかでもね、不正とかね、どんどんね、怠け心とかね、そういうような腐敗をね、どんどん正すべき時になります。またね、もう食べ物が腐りやすいね、カビが生えやすいとか、まあ、そういう時期にも差し掛かってくるのでですね、まあ、例えとしての腐敗とね、本当の意味での腐敗というものをね、気をつけていっていただければとですね、ということです。ただ、まあ、何事もね、やりすぎるというかですね、水清ければ魚すますみたいな言葉がありまして、まあ、綺麗すぎる水はプランクトンも湧かないので、餌となるものがないので魚は結局生きられないみたいなところもありますのでですね、まあ、 徹底していくことは大事なんですけれども、まあ、人間それによってね、人間関係を壊してしまったりだとか、大事な人を、ね、傷つけてしまったりだとか、いうよりかはですね、まあそういうのはもう飲み込んでいくような度量もありつつも、まあ、しっかりと、ね、やるべきことはやっていくということですね。まあ、その辺で、まあ、人間関係、まあ、その他生きていくって、まあ、こうポシッと、ね、こう割り切れるようなものではなくてですね、まあ、いろいろこう右に行きたくても左に引っ張られるようなこともありまして、まあ、いろんなしがらみの中で毎日、ね、みんな生きているわけですが、まあ、そういうのも、ね、全部こう、ね、飲み込みながら、もう最後まで、ね、やり抜くと、もう何があろうと、ね、やり抜くというところが、まあ、大事なんじゃないかな、まあ、みんなに与えられたテーマなんじゃないかなと思いますね。まあ、いろいろ社会的な状況ですの中で、まあ、今年の夏は、まあ、特に暑いと、ね、予測されている中でのね、その前でのこのジメジメした、時期ということですね。まあ、陰の気がかなりね、溜まりやすいようなところも予想されますが、まあ、そんな6月しっかりね、やりきってしまえば、7月を迎えるということですね。まあ、夏の始まりと、まあ、あるのかないのかまだはっきりはしませんが、まあ、オリンピックは23から7月23から8月8日までと8日までと予想されていると予定されているというようなところでですね、まあ、これに関しても、まあ、まあいろんな考え方意見があるかと思いますが、まあ、もうあろうがなかろうがですね、もう自分自身がやるべき姿ね、あるべき形っていうのも変わらずね、もうしっかりと、自分自身のね、本道をしっかりとやっていくということになるかなと思います。ということで今日お話しした、内容とかラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。